今日恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の4章17節から32節です。エペソ人への手紙4章17節から32節、はじめに17節をお読みいたします。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、私たちを憐れんでください。罪、汚れ、弱さ、不従順、あなたに喜ばれないあらゆることを日々私たちがなしているうちに、主よ、本当にあなたの御言葉に対する耳を聞く、言葉を聞く感覚、それが鈍ってきております。イエスよ、どうか今我らの耳を開いてください。心を開いて、あなたの聖なる御国の言葉にふさわしく、今十字架上から流される血をもって一人一人を清めてください。我らの神と人の前で犯してきた罪々をお許しください。聖別し清く天国の天の栄光に預かることができますように、イエスよ、どうかこれから支配してください。このしもべの唇をあなたが支配し、心を思いを体を支配し、これに預かる一人一人の耳をあなたが通りよく清め、一人一人の心を体を思いをあなたの支配下に置いてくださいますように、そして命の健全なる御言葉に今しっかりと預かり尽くすことができますように整えてください。一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。次のシーツが、ペンテコステになります。聖霊を、生徒たちが受けたことを記念する日ですけれども、で、それに備えましてですね、私たちが心備えをしなくてはなりません。十二弟子たち、ユダを除いて、マティアが代わりに、その十二弟子に加わった。で、弟子たちは整えておりました。主の宮に共に集って祈りに専念しておりました。で、そうしたところ、ペンテコステのことが起こったんです。今、私たちがね、どのように整えるべきか、冒頭の御言葉をお読みしてましたのは、エペソの4章の、同じところの、30節、29節からのところだったんですけども、特に30節に、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は、あがえないの日のために、聖霊によって勝因を押されているのです。あります。私たちの体質が聖霊を悲しませる体質であるならば、聖霊の働きは皆さんには起こりません。聖霊を悲しませながら皆さんが歩んでいるならば、いかに聖霊が下ったとしても、その聖霊が下ったこと何の意味もなくなってしまいます。モーセの下につく70人の長老たちにも聖霊が下って彼ら予言したんですけども、一度きりで終わってしまいました。ね、モーセに不従順することをその直後に、したりして、そういう整えられていない心があったからですね、サウルにも聖霊が下ったんです。でも彼からは聖霝が去って悪霊が彼を支配するようになりました。彼自身扱っていなかったからです。自分自身を聖霊にふさわしく、清められた聖なるものとしての整えをしていないならば、聖霊の働きはその人のうちに現れないんです。で、今日はですね、そのどうすれば聖霊が、働かれ、どうすれば働かれないか、そのことについて見ていきたいんですけども、17節からまた、お読みしますと、そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。 彼らはその知性において暗くなり、彼らの内にある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。はい、ここでまずですね、異邦人が歩んでいるような歩みはしてはならないということをまず、書かれておりました。神様を知らない、イエス様を知らない、罪を犯しても平気でいる人たち、異邦人のその歩みをして、それを真似てはならないんです。で、彼らは知性が暗くなっている、御言葉にはこう書いてあるよ、イエスさんはこんな素晴らしいお方だよというその知識が理解できないんですね。知性が暗いですから。また彼らのうちにある無知、それから堅くなな心、18節に、堅くなな心、ギリシャ語でポーロス、これ大理石ですね、格別に硬い石、あるいは大理石ポーロス、そのポーロス心、大理石心のゆえに彼らの命が遠く離れているんです。堅くななんですね。神様を知ろうとする知識において堅くなであり、また自分の意見を曲げないことにおいて堅くななんですね。旧約聖書の、新改訳でちょっと難しい言葉はたまに、うなじの怖い痛みだ、ちょっと難しい言葉がありました、それまさしく、堅くな、うなじが硬いです。ですから、首が横を振れないんですね。右にも左にも見れない。ただもうまっすぐ見るだけで、自分の好む道ひたすら突っ走るような、そんな硬くなな大理石のような、そういう、こと、心、またそういう特徴、皆さん、神の民は硬くなな心、うなじの怖い民であってはなりません。思いの中においても柔和でない、右にも左にもそれず、ただ自分の意見突っ走るだけ、これ良くないです。ただキリストにあって突っ走る、これはいいことですけども、自分の意見に突っ走る、これは良くないことです。御言葉に対して頑固に、右にも左にもそれない、これは非常に結構ですが、自分の意見、自分の好むこと、自分の、罪の性質、嘘つきたいとか、あちらこちら放浪したいとか、それについてもう堅くなに自分の道を曲げない、これは、良くない性質ですね。これは正さなくてはなりません。どうやってこの大理石のような心を正すことができるんでしょうか、どうやってこの堅くなな人が、柔らかくなって、従順になることができるんでしょうか。それはキリストに学ぶことです。キリストです。堅くなな心を、取り除くことができるのはイエス様です、頑固な罪の、汚れ、それを洗うのはイエスの血潮のみだと先ほど賛美しましたね。罪を洗うはイエスの血潮のみ、我清めるはイエスの血潮のみ、イエス様です。皆さん、イエス様を呼ぶときに、なんとなくなんか答えはイエス様にあると、なんとなく分かっていて、でもよく分からない方いないでしょうか。皆さん、感覚をフル動員してイエス様を呼び求めているでしょうか。イエス様と呼ぶときに、皆さん、イエス様の名前を呼ぶとき、どんな感情を込めて呼んでいるか、普段私たちは、これ試されております。例えば、皆さんの、子供がいるとして、大切な可愛い子供がいるとして、その子供が、喘息になって苦しんで、もう今にも、手足が冷たくなってしまった。私、そういう経験が、喘息体質であって、その時母はですね、本当にお医者さんに、もうこの子なんとかしてください。お医者さんを、本当にもう、掴んでゆさゆさするぐらい、そういうふうに、もうこの子をなんとかしてください。お医者さんって、そういうふうに呼びました。母は、そのお医者さんの名前を今でも覚えてるんですけども、うちの母、その時の母のように、本当に自分の愛する息子、皆さんの愛する子が病気でもうすぐ死にそうなのを、お医者さん何とかしてくださいっていう、そのお医者さんという呼び声のような感覚、イエス様何とかしてください、イエス様と呼ぶ時、皆さんがこの私の大切な、愛する兄弟姉妹を何とかしてください、 この私をの罪深い性質を何とかしなさい。こんな私の、ね、罪の病をイエス様、誠のお医者さん何とかしてください。ね、そういう本当心底を切羽詰まった感覚、感情を込めてイエス様の名前を呼んでいるでしょうか。イエス様に解決がある。なんとなく分かってはいるけども、ね、自分の子供がもう本当に死にそうな状態でも、お医者さん、何とかしてくださいみたいな心全く込められていない、ね、思いだとしたら、ね、それは、ね、子供を愛していないことですね。皆さんも、ね、自分自身を少なくとも、ね、他の兄弟姉妹を、ね、もう命がけで愛しなさいとは言いません。でも、ね、自分自身を、ね、救いたい、自分の病気を何とかしてほしい、ね、それに対してお医者さんに何とかしてくださいと願うときにはある程度の感情を込めるはずです。皆さんは世の中の何とか委員の何とか医師よりもイエス様の方を信頼しているでしょうか。イエス様よりも、ね、何とか先生の言うことだけは聞くけど、でも御言葉に書いてある、ね、こと、父母を病めなさいとか、ね、怒り憤りを捨てなさいとか、そういった言葉を皆さんお医者さんのその言うこと以上に信頼して聞いて注意して心がけて、ね、良くなりたいと思ってイエス様のお言葉をそのように扱っているでしょうか。すべての解決の源はイエス様にあります。世の中の人たち、ね、異邦人、イエス様を知らない人たちは虚しい心で無知で固くなな大理石のような心で歩んでいる。そういうことをしている、そういうふうに習うことはしなさんなということが、ね、この19節まで書いたんですけど、で20節以降、しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした、ね、皆さんキリストにあって固くなな心になりなさいなんてことは学んでないですね。キリストにあって従順になりなさいということは学んでおります。皆さんキリストのことを、ね、世の異邦人たちのように公職に身を委ねたり、そういったふうには学んでおりませんでした。21節、ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。本当にキリストに聞いてるでしょうか。キリストに本当に教えられているのでしょうか。まさしく真理はイエスにあるのですから。イエス様に解決があるんです。イエス様こそ何でもかんでも治療してくださる誠の名医です。ね、病に限りません。心の病もそうです、ね、人生の病、また今まさに、ね、経済的な病にかかっている人、あるいはもう人格的な病にかかっている人、もろもろの病、もろもろの人生を蝕むあれやこれや、それに対してあらゆることに対する解決をお持ちの方がイエス様です。まさしく真理はイエスにあるのですから。アーメン。22節、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。はい、ここで、ね、まず真っ先にしなくてはならないことは古い人を脱ぎ捨てるべきことです。昔自分がまだ、ね、イエス様を知らなかった頃、ね、ああ自分はここであんなに苦労の生活をしていたんだな、あの頃は、ね、まあ、今みたいではないけどそれなりの良さがあったなとか、ね、古いイエス様に着く前のその古い生活を懐かしんで、その辺をうろうろして、ね、その思いに浸ってはなりません。古い生活はもうすでに脱ぎ捨てるべきことなんです。服を皆さん脱ぎますね。それと同じように古い生活、古い考え方、古いそういう思い、それは脱ぎ捨てるべきです。イエス様に会って歩むとき、ある種の、ね、束縛感といいますか、ある種の何か、ね、運動するとき、マラソンランナーはわざと負荷をかけますね。ある程度の走り込みをして自分自身に苦しい思いをさせます。それと同じような何かね、霊的に、 どんどん鍛え上げていくとき、ある種のそういう負荷を感じます。ね、鍛えていく上で、ね、マラソン選手は、走り込みによって自分自身を鍛え、負荷を与えて鍛えておりますけども、霊的に、ね、成長している人、霊的にイエス様に似たものを目指す人、キリストの似姿を目指す人は、日々そういう負荷を感じているはずです。聖なる負荷といいますか、ね、鍛えてるんですね、霊的に。この日々の、ね、ワークアウトといいますか、負荷を与えること、これをですね、ある時放棄してしまうと、もう途端に何か、楽だ、ということ。今、なんか御言葉にあって歩んでるけど、御言葉は何か堅苦しいとか、ね、ちょっと、そういうことよりももっと昔のなんか、ね、昔聴いていた曲だとか、昔の考え方だとかに浸っている。ね、これを怠けと言います。霊的怠け。ね、マラソン選手がそういう、ね、ワークアウトをちょっと、怠けると、ね、その怠けを取り戻すのにまた、倍ワークアウトしなくてはならないんですけど、皆さんも霊的に怠けてしまうと、ね、楽ですけれども、でも、それを取り戻すのが大変なんです。皆さん、霊的に怠けて、霊的に居眠りしていてはならないんです。本当にこの天性、ここ最近、ね、皆さん一人一人が霊的にどんどん研ぎ澄まされております。ね、以前よりもさらにある作り変えが起こされております。皆さん、置いてけぼりにされないようにしてください。ね、本当に、どんどんどんどん良くなって、どんどん聖なるもの、どんどん清いものに皆さん作り変えられておりますから、ですから、ね、皆さん、ぜひ、御言葉にあって歩むこと、御言葉を覚えて、御言葉に親しむこと、また日々の日常生活によって、本当に、主よって、ね、呼び求める心、イエス様と呼ぶときに、ね、先ほどのそのお母さんの心のように、そういう心を込めて、どんどんイエス様に対する感覚が研ぎ澄まされ、ますます霊的な、ね、高みへと、ぜひ皆さん登っていってください。皆さん自身がこのように霊的に鍛え上げていくならば、いくほどに、本当に、さらなる、ね、広い牧場、さらなる、ね、御言葉の甘い蜜の滴るところへと主が、さらに導いてくださるからです。以前の生活、それは、脱ぎ捨てていくべきです、ね。私たちのうちにまだ、あ、こんなものが来ていたんだっていう、ね、そういう、ことがあるかもしれません。それも古い人をどんどん脱ぎ捨てていって、新しい人、キリストを身につけていくべきです。23節。また、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正を持って、神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。アメン。日々私たちはね、新しくされ続けていくんです。それも何によってか、ね、24節に書いてあります。真理に基づく義と正を持って神にかたどり作り出され、新しい人を身に着る、ね。真理に基づく義、ね。真理です。皆さん、御言葉の真理によって、ね、ですから、御言葉を覚えること、御言葉に親しむこと、これを今皆さんにワークアウトとしてさせておりますけれども、これがまさしくね、真理にも、御言葉に基づく義と正によって、皆さんは新しく、型取り作り出されていくんです。
この古いものを脱ぎ捨てなさいという言葉が書いてあるんですけど、これについてちょっと詳しくちょっと見ていきたいと思いますね。古いものをどうやって脱ぎ捨てるんだということなんですけれど、まず私たちの中で一番古いものとして脱ぎ捨てなければならないのは言葉なんです。例えばの話、そこにいる奥さんを呼ぶときに、古いものを捨て去るために今まではおーいっつってたのを、おい、これ古いものですよね。そしたらおいじゃなくて、恵美子さんとか、あなたとか、そういう古いものを捨てるということは、捨てたその証拠がなければならない。捨てた証拠として、まず私たちの一番古いものである 言葉の良くないところを全部私たちは脱ぎ捨てなければならない。脱いだら今度は着なきゃいけないですよ、裸だもん、ね、でその着ている、新しく着なければならないのをどういうものを着るかって言ったら、御言葉に基づいたものを着なければならない。で自分が脱いでから裸であるかどうかをどうやって分かるかって言ったらね、脱いでからあの何にもあの行動で現れない人っていうのは裸なんですね。でも脱いだ後にその人から新しい言葉が生じて、新しい言葉によってその言葉を聞いた人が新しくまた生じるんですね。どういうことかって言ったら、おーいって言われてた人はあの返事するときにどういう思いかって言ったら、うるさいわねっていう思いなんですよ。おーいって言ったら、なんでまだうるさいねって。でもあのなんとかさんって言ったら、うるさいわねは言えないですよ。だから新しい言葉、古い言葉を捨てて新しい言葉を着て、新しい言葉を着たっていうことは新しい言葉を話したっていうこと。新しい言葉を話すとそれを聞いた人の反応がまた新しくなる、ね、だから私たちはこの言葉というね、古い衣を脱ぎ捨てなければならない。脱いだら裸だよね。そしたら今度はキリストにある奥ゆかしく慎ましい、ね、親切に満ちた、ね、そして慰めに満ちた、励ましに満ちた、祝福に満ちた愛らしい言葉、ね、威厳ある言葉、尊厳ある言葉とか、その言葉をどんどんどんどん私たちはそれを口に出して、それを宣言していかなければならない。で言葉は必ず相手先があります。だから私たちが言葉を話した時というのは、必ずその言葉を聞くべき相手がいて、その言葉を聞いたら行動すべき相手がいて、行動すべき相手のその行動するその行動のパターン、これが私が新しい言葉を言ったかどうかによってその人のことが変わっていくんですね。だから周りに、皆さんの周りに誰かが変わらないということであるならば、皆さん自身の言葉が変わっていないということなんですよ。だからここで今古い自分を脱ぎ捨てなさいって言ったんだけど、古い自分って何と思ったら、まず言葉を脱ぎ捨ててください。そしていつもパターン化されて自分がやってしまうような悪い癖ってあるよね。それも脱ぎ捨てる。で脱ぎ捨てた証拠はどこで現れるか、やっていないということで脱ぎ捨てたという証拠があるんですね。だから一番大切なことは、言葉、古い言葉を脱ぎ捨ててください。そしてキリストに基づいた新しい言葉で人と会話してください。そして新しい言葉で会話したことによってその人を変えてください。必ず変わります。皆さんが新しい言葉を言ったときに、その新しい言葉によって言われた人は必ずその言葉によって、言葉の力によって変わるんです。だから皆さんが今日本当に自分にとって古いもので何があるか、脱ぎ捨てなければならないものって何なのか、それをよく考えて、それを今晩は本当に脱ぎ捨てて、新しい御言葉に基づいた、ね、新しい衣を私も皆さんも着なければならないということです。
古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着る、着なさい言われていたんですけど、そのじゃあ具体的に何を、どういうことを脱ぎ捨てていくべきか、どういうものを着ていくべきかが、ね、この25節から32節に具体的に、ね、一個一個書いてあります。加谷さんが先ほど言葉と言いましたけども、それも入っております。まずそれを一つ一つ見ていきたいんですけども、まず25節ですから、 あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。
ほら、ここに言葉が出てくるでしょ。偽りって、ね、賜ってれば偽りできないよね。言葉をね、あの本物は A なのに、ね、B を言葉で言うから、本物は A なのに P を言っちゃったから、だから異なってるから、これあの嘘なんですよ。だから言葉によって罪は生じるんですよ。言葉、罪を育んだ言葉を言ったことによって自分も罪に陥って、相手も罪に陥らせてしまうということがここに書いてあるんですね。
言葉によってですね、あの人をもう普通だったら言葉を発していなければ、発していなければ通常状態のままずっといたのが、ね、ある人がふって言葉を発したがゆえにその場をしっちゃかめっちゃかにしてしまうということが確かにあります。その最たるものが偽りであり、また後の方に、ね、怒りとか憤りもあります。26節、ね、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。アメン、ね、まず偽り、これは捨て去るべきです。隣人に対して、ね、真実を語るべきです、ね、隣人に対して普通だったら何も、ね、言ってない、唐突に今日私パチンコに行ってないよとか突然唐突に言ったらどうでしょうね。あ、こいつパチンコ行ったなってすぐ分かりますね。偽りがあるところには言葉数が多くなるんです。そして偽りがあるところには、ね、そういうあの心がざわざわして何か言わずにはおれないような、言葉数を、ね、発せざるを得ないような、そういうところがあるんです。私たちはですから偽りを捨て真実を語るべきです。
この言葉というのはですね、私たち自身を義のしもべにもすることができるし、悪魔サタンのしもべにもすることができる。そして私たちが発した言葉によって相手を神に住まう光のものにすることもできて、私たちが話した言葉によって相手が憤慨して怒って、ね、悪魔のサタンの弟子になっちゃって、それで悪いことをやってしまうということもあります。だから全ての言葉が神様が言葉によってこの世を生じさせた、神様と私たちだけが持っているこの言葉という機能、これが私たち自身をも悪くもし良くもし、そして人も悪くもし良くもしということですから、本当にこの言葉を自分がどの言葉を選ぶかによって、私たちは自分の人生の良しと悪しを決めることができます。
それから26節に、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはなりません。ここは、ね、怒りの上に太陽が沈むことがあってはならないというのが、まあ、原文の意味ですね。怒りの上に太陽が沈む、ね、怒ったままで闇の時間に移る、ね、皆さん、ね、夜夜中とかそういう闇の時間とか、あるいは昼間でも、ね、雨の日とかに悪霊よく騒ぐんですね。本当に経験的にもうちょっとうんざりしてくるんですけども、そういう闇の時間、そういう時に思い巡らしをしてはならないです。特に人を憎むことにおいて、ある特定のあの人のあの言動について、ね、ぐるぐる思い巡らしていると、ね、悪魔サタンに機会を与えてしまうことになります。
悪い言葉、それによって犯された重い心感情、悪い言葉を聞いたことによってけなされている重い心感情、それをずっと持ち続けて、そしてそれを思い巡らしてしまうとどうなるかって言ったらね、ちょうどねテレビでね、あの宣伝している商品と同じなんですよ。思い巡らして嫌な感情にとどまっていればいるほど、ね、闇の力に対して、今私は嫌な思いをしてこれだけ 怒っていますよ、私は今憤慨してますよということを大っぴらに広告を出したことになってるんですね。ちょうどね、焼肉を焼いて、それで匂いがプンプンプンプンして、そして煙が立っているということなんですけれど、悪魔サタンは全能なものではないから、私たちのことを地を張って噂を聞いて、そして私たちのところにたどり着くものなんですね。だから悪い感情、重い心にぐるぐる回しをずっとしていて、その時間が長くなれば長くなるほどどうなるかって言ったら、自分はこういう状態ですよっていうのを大っぴらにしてね、宣伝している、そういうことになっているから、悪いものが自分にたどり着くのが早くなってしまう、うん、だから人の噂ってあるじゃないね、何々さんはって、その何々さんはという噂が長くなれば長くなるほど、その人の人生はしつかめつかですよ。だからこの言葉によって思いと心がけなされて、けなされた思いと心、それが言葉と一体化されたときにもっと力を帯びるようになって、ね、行かた先で、ね、あの争いが生じたり、そして怒らなくてもずっとその感情を持ち続けたことによって、悪霊サタンが自分に尋ねてこられたり、そうすると結局はどうなるかって言ったら、神は愛、憐れみ、許し、恵みの方だから、神に近づくと愛、憐れみ、許し、恵みがいっぱいになるけど、悪魔サタンに近づくとどうなる、ね、怒り、憤慨、そしり、妬み、嫉妬、争い、殺し、泥棒、こういうものがどんどんどんどん近づいてくる。だから古いものである言葉を、すべての罪に言葉がいつもあります。相手が言った言葉によって自分がけなされたり、自分が言った言葉によって自分もまだ相手もけなしてしまったりすることがあるんで、この古い自分を古着のように、もう本当に汚くなった、ね、古着のようにそれを脱ぎ捨てるんですよ。まだ洗濯して、あの適当に洗って8割洗濯して2割汚いまんまだけど、もったいないからつってそれ着ちゃったらダメなんですよ。ここに捨てなさいって書いてある。
それから28節、盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい、ね、もう現在において、ね、お店のものを盗みながら生活しているような人は、まあ、まずいないんですけども、皆さんに適用とするとするならば、皆さん礼拝の場において、あるいは生徒の交わりの場において、ただ時間泥棒して、礼拝泥棒して、ね、そういったことを、そういった盗み、それをもはやしてはなりません、ね、居眠りして礼拝中人を煩わされたり、あるいは礼拝中に別のことを考えて、別もう心ここにあらずでフラフラして、そうやって、ね、人の心を奪ったり泥棒したり、そういう盗み、ね、もう礼拝中にそうやって怠け、鍛えるべき時、霊的に鍛えるべき時にそれを怠けて、むしろ他の生徒たちの足を引っ張る、ね、そうやって盗むということを、まあ、それをせず正当に自分で働くべきです。あの破壊者の方に、働け、山に行って神殿を建築するために木を切って、木を運んで汗水に流して働きなさい、言われております。骨折って、皆さん自身が、皆さん自身の神殿、皆さん自身の礼拝をするという、その皆さんの中の礼拝の道、神殿を立て上げるために正当に皆さん自身働くべきなんです。もはや盗んではならないんです。そして、29節、悪い言葉を一切口から出してはいけません、ね、ありましたね、言葉、悪い言葉、 黒口から出してはならない。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。アメン。言葉に気をつけるべきです。どのような言葉が、進められているか。それは必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話すこと、そして聞く人に恵みを与えることです。ね、なんか、もう犬旦那を消しかけて、あんた何やってんのみたいな、ね、そういう言葉、これは、ね、人の徳を養う言葉ではないですね。人の徳を養う言葉、それも必要な時と場合があるんです。必要な時に人の徳を養い、また聞く人に恵みを与える、ね、あの人がいればいつもその言葉から恵みをいただける、ね、そういう人になりたいと皆さん思わないですかね。聞く人に必要な時、必要な言葉を与える、必要な恵みを与える、ね、そういう人になりなさいと、ね、パウロはエペソの人々に勧めており、そして悪い言葉は、悪い言葉を一切口から出してはならない。
この言葉というのが自分の人生を泥棒して、人の人生を泥棒して、あらゆる悪を生じているということなんですね。だから皆さんはこの28節に泥棒するものと言って、二度と泥棒するなって書いて、貧しい人々を、ね、助けなければならないと思い、自分の手によって働き、良きことをしなさいということなんですけど、これね、言葉 の意味があって、本当に働いて人を直接助けるということもあるんだけど、本当のもっと大きい、ね、意味合いというのは、言葉で人の人生を泥棒してきたもの、ね、それで人の人生を泥棒して貧しくしてきたもの、そういうものよって。もう二度と言葉で人の人生をかじるな、貧しくするな、かえって良い言葉をたくさん、イエス様の言葉をたくさん自分でいただけるようにね、働きね、御言葉がたくさんいただけるようにね、時間をかけて働きなさい、礼拝しなさい、御言葉を見なさい、御言葉を暗唱しなさい、祈りなさい、賛美しなさい、働く、これが働く。それでかえってね、今まで泥棒してきた人たちをね、かえってね、豊かに何かあげる人になりなさい。だからパンあげなさいっていうことは、これはね、もう本当に低い次元の話なんですよ。ね、何かを人にあげなさいっていうのは低い次元の話なの。そうじゃなくて、ここで言ってる言葉というのは何かって言ったら、本当にその人たちに対して本当に必要なもの、ね、それを与えなさいということなんですね。今までは言葉で泥棒してきたんだけど、今度は良い言葉を言って彼らを励まし、包み、ね、彼らを敬い、尊敬し、生かし、褒めて、でそういう言葉をね、あげることができるほどの人になりなさいということは書いてあるんですね。だからこの言葉、すべての悪を生じる言葉、すべての良きものを生じる言葉、全部これが言葉なんですよ。だからもう私たちは絶対に自分の言葉が人の人生を泥棒することがないように、そして人の人生を本当に罪や悪に押し付けるようなことがないように、キリストにあって本当に一生懸命働く人になって、そして自分自身の言葉が変わり、そして他の人にもこの良い言葉を与える、ね、プレゼントすることができるほどに私たちは変わらなければなりません。
悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに 役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。アメン。私たちは聖霊によって勝因を押されております。この教会は聖霊によって勝因を押された者たちの集まり、エクレシアです。聖霊を悲しませてはなりません。皆さん、聖霊を悲しませる、ね、清い中に、ね、清い香油の壺があるとします、ね、その香油の壺に死んだハエが一匹落ちてしまうと、その香油全体をダメにしてしまう。伝道者の書に書いてあります。
ちょっと考えてみましょうよ。今ここにみんなが賛美して絞った油、祈って絞った油、奉仕して絞った油、嘘つかないで、ね、真実を話し絞った油、その絞られた油の亀がここにある。みんなの分が。それなのにそこにね、全然見つかない人が一人いたら、箴言に書いてあるハエ一匹なんですよ、その人。その聖霊によってみんな培われて、そして培われて生きた証として油絞りができている。その油絞りができて、きれいにその油が全部貯められているのに、たった一人のこのハエのような人間がいて、そしてその油壺の中にポツンと落ちてしまうと、その油全部が腐敗してしまうんですよ。だから厳しい話になるかもしれないけど、今ここにみんなが賛美して祈り、主に捧げた思い、心、感情、絞った油絞りがここにあるとしたら、ここに自分の油が入っていると思ったらいいですよ。でも私ハエかなって、私がハエなのかしらって思うべきですよ。いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも同じことを繰り返ししてはいけないの。賛美も捧げると格わしい香りになります。皆さんが皆さん自身の自我を何とか新たにして主の前に正しく立ちたくて祈る祈りも油絞りなんですよ。皆さんが誰かのために弱さを覚えて祈ること、それも油絞りなんですよ。自分の中にある至らなさを覚えて、これどうしようと思って悩み、そしてそこから離れようとしている、ね、その努力することも油絞りなんですよ。そして主の御言葉を聞くときにしっかりと聞いて、あ、この御言葉に沿って生きていこうと決心することも油絞りなんですよ。最も尊い油絞りは、自分が絶対にその御言葉によって生きていこうとして決心して自分を断ち切っているとき、本当に確実な油絞りをしているんですね。だからこの油絞りをしながらイエス様へと近づいていく人がクリスチャンなんですよ。私、皆さん油絞りがないとするんだったら、私たちはクリスチャンではないですよ。私たちが油絞りをしてこそ神に聞き従う人であるという、その印なんですね。油を絞って、その絞った油の証があってこそ、私たち自身が神に聞き従う人であるという証明になる。だからこの油絞り、 この場において自分が一匹のハエにならないように、一匹のハエにならないように、一匹のハエにならないように何を気をつけるべきか、言葉です。古い言葉を脱ぎ捨てなければならない。韓国語だと脱いで捨てるって書いてある。脱いで洗濯してまた着るって書いてない。脱いで捨てる、脱ぎ捨て、そして新しいものを着なさい。だから言葉、これを捨てるべきです。新しい言葉を切るべきです。新しい言葉を発するべきです。先ほど言いましたよね、新しい言葉を言ったときに、言葉には相手先がいて、その言葉を聞いて影響力を受けた人が、悪い言葉を聞いたときには悪いことをし、良い言葉を聞いたときは良いことをする。言葉には必ず行く先があって、受ける相手があって、言葉から生じたエネルギーがその人を突き動かす。だから自分が言ってる言葉が良い力となって、その人をいいように突き動かす、ね、そういうことを私たちがしなければならない。だから帰ってとろぼするものはとろぼせず、一生懸命勤勉に働き、何を、言葉を働き、良い言葉を働き、かえって人々にあげるものがあるようにしなさい、ね、自分だけが変わるんじゃなくて、自分の変わった言葉によって他の人たちにも良いこと、良いものがあげられる人になりなさい、ということを今日の聖書は書いてあります。
神の聖霊を悲しませてはいけない、ね、30節にありますけども、さらに聖霊を悲しませないために脱ぎ捨てるべきものが、ね、残りの31節以降にあります。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。
これらのことを何で入るんですか。無慈悲だとか、こう今出てきたいくつかのものありますよね。もう一度言ってください。
無慈悲、
無慈悲、
はい、憤り、
憤り、
怒り、
怒り、
叫び、
叫び、これなんで、聞いた言葉によってその気持ちになったでしょ、見たものによってその気持ちになったでしょ。
これ一切の悪意とともにみなすで去りなさいですから、ですから悪意を込めた無視、悪意を込めた怒り、悪意を込めた叫び、ね、そうしたものを一切、ね、悪意とともに捨て去りなさいですから、聖なる憤りというものは確かにあります。しかし、悪意を込めた怒り、叫び、そしり、これらのものを皆捨て去りなさい。パウロは言ってるんです。ですから、私たちのうちの、ね、もう本当に人を憎む心、人を殺してやりたいという心、ね、そういった心を込めた怒り、叫び、憤り、無慈悲、そういったものは捨て去るべきです。ただ、本当に兄弟姉妹を養うためにイエス様も時には怒りました。神殿が汚されている様に対して、でもイエス様がひっくり返されたのは、人をひっくり返したんじゃなく、その鳩を売る台とか両替の台とか、その腰掛けをひっくり返しました。私たちはですから、その、ね、人間をひっくり返すではなく、その座をひっくり返すべきです。
どういうことかって言ったらね、例えばの話、あのレガラレンズ礼拝をするとき、その人々の礼拝を邪魔している人がいる、ね、ということは、その人をひっくり返しちゃいけない。その人のやっていることをひっくり返す、ね、居眠りをひっくり返す、その人はひっくり返さない。なんで居眠りをひっくり返すかって言ったら、その人自身が居眠りをすることによって霊的な高いところから落ちるからひっくり返すんです。シトバウルがメッセージをするときに、青年が2回か何回でこう腰をかけてメッセージを聞いていて、居眠りをして下に落ちて死にましたよね。 だから周りにいた人々がその青年を戒めるべきだったんですよ。下に落ちて死ぬ前に。それをそのままほったらかしにするということは何かと言ったら、お前なんか御言葉を聞くときに居眠りしてんだから、高いところ、御言葉って高いところ、尊いものなんですよ。そこから落ちて死んじゃえ、ほったらかしにするのと同じだ。だから居眠りをする人っていうのは尊い境地から落ちてしまうんですよ。だからその人が落ちて死ぬ前に、私たちはその人の居眠りというね、それをねひっくり返すべきなんですよ。時々すごい、あ、厳しいなと思う時があると思う、メッセージの時ね、うん、それは誰かをめかけて、その人が憎たらしいからじゃないんですよ。その人の今ひっくり返してあげないと、その人が高いところから落ちて死ぬからなんですよ。様にならないよね。メッセージを聞いてる間に落ちて死んだ、様にならないよ。本当にあるからね、聖書に書いてあることは本当にあるから、あるから書いてあるんですよ。
最後32節に、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。アメン。
アメン。
私たちは、ね、兄弟姉妹がもし何か罪を犯したとき、その日のうちに、ね、その罪を悔い改めてくるならば、ね、たとえそれが1日に7度あったとしても7回許しなさいとイエスさんは言われましたね。そうです。兄弟姉妹が罪を犯して、それに罪を犯したことに対して悔い改めますと言ってくるならば、7度でも、ね、7を70倍するでも許すべきです。ただしその人がその罪を悔い改めますと言うならばの話であって、罪を悔いないうちに、ね、罪を罪として知らないうちに許します、許しますだったら、ただ許す側が一方的に許す、ね、罪を犯す側が一方的に罪を犯すの積み上げがどんどん積み上がっていくだけです。悔い改めるならばです。許すべきです。
人の働き、それでまだ新しい発見ができたのが、悔いることと改めることは天聖教会はセットだって言ってきましたよ。今まで使徒の働きにそれが書いてありましたよ。悔いて改めて、主イエスキリストに許していただきなさいって書いてあったんですよ。わかります？悔いること、改めること、その後がイエスキリストに許していただくこと、次が聖霊をいただくことだったんですよ。天聖は今まで口を酸っぱくして言ってきたのが、悔いっぱなしはダメだよ、悔いることと、悔いたならばその罪を二度としないという覚悟、それで罪から離れていく、ね、その実践が必要だよということを言ってきました。でもそのことが確実に本当にそうだということを使徒の働きで学んだんですよ。使徒の働きに書いてありました。どうすれば私たちは救われるのかっていうんですね。1日3000人ずつ人が救われたその場面ですよ、ね、イエス・キリストを証しするその言葉を聞いて、人々が、兄弟たち、どうすれば私たちは救われるのかって聞いた時に言ったのが、罪を悔いて改めなさい、罪を悔いて改めて主イエス・キリストに許していただきなさいって書いてある。その後、ね、神の賜物である聖霊を受けなさいって書いてあった。だから悔いっぱなしの人は許されない。 二度としない、今度はしない、そういうことを言いながらずっと同じことをしている人は許されない。悔いて改めてイエス様に許していただいて、その次が神の賜物である聖霊を受けなさいって書いてありました。だから私は罪を犯す人、主は許す人として、ずっと犯しっぱなしで、主がずっと許してくださりっぱなしということは聖書には存在しない。すごく大事なことですよ。すごく大事なことですよ。同じことを繰り返しして、ずっとごめんなさいばっかりをしてたら許されなくなっちゃうということですよ。
どうか皆さんは聖霊を悲しませる側にならず、またこの音に転生というこういう主に捧げたい、主を愛したい、主を喜びたいという生徒たちのその尊き御前に捧げるべきこういう、これを死んだ灰として汚すことがないように、そして本当に幸いな心を持ってペンテコステ聖霊をいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。